はいどうも、沢田信也です。今回はですね、ファイナルファンタジー15の話をしようということで、今回僕の話し相手になっていただくのは明日さんです。
はい、こんばんは。明日さんと言います。
どうもどうも。
自己紹介とかした方がいいやつか。
いや、もういいですよ。僕が簡単に言うとですね、まあ、明日さんもね、ご多忙に漏れずポッドキャストをやってる方ですけれども、まあどんなポッドキャストをやってるかっていうのは番組のね、はい、最後の方にちょっと紹介しましょうかね。
あ、なるほど。
はいはい、先日もね、ちょっと別のところで収録はしてるんですよ、僕も明日さんも。
うん。
なのでもう知らない中ではないんですが、
はい。
狭くて浅いヤスレに出ていただくのはもう初めてというところで。
初めてですね。まあ、はい、ずっとリスナー側だったので、ちょっと緊張してますけれども。
いいですね。そのリスナーだったのでっていう、なんかこう、ロイヤル狭浅感がありますね。
いいんですかね。まあまあ。いや、でも楽しく、本当に。毎回聞いておりました。はい。
いや、まあ僕もね、明日さんとはなんか一回収録したいなと思ってたんですけど。まあ、何分ちょっとね、共通のテーマっていうのがあるんかないんかっていうのが、まあ、わかんないじゃないですか。で、まあ、明日さんも漫画読みですから、こんな漫画読んでるとか言って、打診はしてるんですけど、はい、全くお互いの読んでる漫画が合わない。重ならない。
ぶっちゃけ被ってないって。ぶっちゃけ全然被ってなかったですね、ほ
ん
と。
いや、漫画はね、もうそういうことが多いから、なかなか難しいんですよね。
仕方ないですね。
はい、で、特に相手から紹介されたものを、はい、じゃあ読みますわって言っても、読み切るまでに時間かかるから。
まあ、そうですね。
はい。そんな中ですね、ちょっと僕がつい最近そのファイナルファンタジーの体験版をやったところ、結構個人的には良かったなぁと思ったんで、うん、で、その話をツイッターに書いたら、まあ明日さんが食いついてきてくれたので、うん、
はい。
じゃあちょっとファイナルファンタジーの話するって持ちかけたら、なんか、はい、あろうことか PS4 持ってないとか言いやがるんですけど、
はい。
でもこれは逆に、それは、なんて言うんですかね、チャンスというか、はい、いわば、ファイナルファンタジー15がどんなものかっていうことを、まあ、体感としては知らないってことじゃないですか。
そうですね。まあ、ちょこっと、まあ、さっきも、まあ、オフのところで言ったように、ちょこっとトレーラー見たり、スクリーンショット見たりくらいで、特に、細かいところまでは知らないという話ですね。そう
です
ね。
で、なら僕のこの体験を伝えることによって、まあ、うん、最終的に明日さんが PS4 とファイナルファンタジー15を買うとこまで行けば、目的が達成かなっていう。
すっごいプレッシャーだな。はい。わかりました。
まあ、そんな極端なこと言うぐらいね、今回、ファイナルファンタジーの15の体験版が良かったんですよ。ぶっちゃけ。
うん。
ぶっちゃけ僕、はい、ファイナルファンタジー15全く興味がなくて。
はい。
で、全然、何の注目もしてなかったんですけど。
はい。
まあ、体験版がタダでできるわぐらいの感覚でね、落としてきてやったんですよ。
それってよく、他のソフトとかでも、まあ、とりあえずやってみっかみたいなことはあるんですか？
あります。それはよくありますね。で、まあ、なんていうんですか。大体体験版やっても、買うとこまで行くゲームっていうのは結構稀で、なんやったら体験版自体が、うん、体験版をやったことによって思わないから買わんとこみたいなのも多いじゃないですか、うん、実際も、ね。
まあ、そのための体験版ではありますからね。
そうそうそう、そう、
うん。
でね、まさにこのファイナルファンタジー15の体験版もね、体験版自体のゲームのタイトルが、ファイナルファンタジー15、うん、ジャッジメントって書いてあるんですよ。
はい。
これで判断してくれっていうね、強気なタイトルがついてた、ついてあったんですよ。すげえなと思って。まあそこまで言うなら判断したろかいってやってみたら、
うん、
思いの方が良かったっていうね、ところがあって。で、そっからですね、まあファイナルファンタジーのこと何も知らへんかったから、そっからちょっと調べ始めると、はい、どうやらそのファイナルファンタジー今回15に関しては、なんかファイナルファンタジー15ユニバースっていうプロジェクトが組まれてて、
あ、そうなんですか。
そのゲームだけじゃなくて、はい、アニメとか映画とか、うん、いろんな、まあメディアを使って、まあ、なんて言うんですか、ああいうの。クロスメディア、なんて言うんでしたっけ。
メディアミックスとか
やつですか。あ、そうそうそう。そういう感じですよね。そういう感じで、まあ、プロモーションを打ち立ててるみたいなんですよ。
あ、全然知らなかった。はい。
でしょ？俺も知らへんかって。
全然、はい、本当に。うん。
で、かつそれは単なるプロモーションじゃなくて、そのファイナルファンタジー15っていう世界観とストーリーを、さらにこう、奥深くするような感じの。言ったら、スピンオフ作品を先にやってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、
まあ、世界観を保管できるというか。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
で、まあ、主にですね、アニメ。そのファイナルファンタジー15ブラザーフットっていうアニメーションと、
うん。
まあ、キングスグレイブっていう CG 映画。
うん。
もうそれも僕が通して見た結果。
めっちゃ見てるじゃないですか。
そうそうそう。通して見た結果、予約ボタンをもう押してしまったんですよね、ポチッと。
あ、
で、この、全く興味のなかったところから予約ボタンを押すとこまで行く時間がもう2日もかからなかったですからね。
はあ、はい。
それぐらい急激に興味を持ってしまったっていうことを誰かに聞いてほしくて、ちょっと明日さんに、はい、明日さんを呼んで聞いてもらおうって思ってね。
はい。
で、まあ、何がそんなに良かったんかっていう話の前に。
うん。
まあ、実際、明日さん自体は、ファイナルファンタジーってどこまで触れてるもんなんですか？
まあ、私は、はっきり言ってプレステ世代だと思ってるんですよ、自分のこと。
お、じゃあ、セブンから。
まあ、そういうことになる、いますね。
はいはい。
どっちかっていうと、もう8が出たくらいが、一番ゲームをやってた、はいはい、やり始めたような時期で、
うん。
で、だから、まあ、セブンもやりま、まあ、セブン、エイト、ナインはやってないか。でも、テンやってみたいな。
うん。
だから、プレステからプレステ2までのところをちょこちょこやってたみたいな感じ。
じゃあ、ナインやってなかった、テンやって、イレブンはオンラインやから、やってました。
やってないですね。いや、やってないです。
トゥエルブは？
トゥエルブはちょっとやって、結構だるそうだったんでやめましてみたいな。
おぉ。サーティーンはどうすか？
やってないです。
おぉ。で、14はオンラインですからね。
はい。まあ、私はあんまゲーマーじゃなくて、
うん、
はっきり言って、
うん。
まあ、だから、まあ、つまんないというと語弊がありますけど、結構大変だなと思うと結構やめちゃうんですけど、積んじゃうんですけど。
いや、まさにこう狭くて浅い奴らですよね。ま
あ、
そこら辺は僕も似てますけどね。
で、沢田さんは、FF 歴というか。
まあ、ファイナルファンタジー自体は1からやってるんですよ。
あ、そうなんですか。ははは。
で、ドラゴンクエスト2が出た後にファイナルファンタジー1が出たような気がするんですけど。
うん。
でうちのおとんがロールプレイングゲーム大好きやって。
あ、いい家庭ですね。はい。
ドラゴンクエスト1は僕が買ったんですけど、それをやってたのを見ておとんも興味を持ってやった結果、
うん。
2以降のドラゴンクエストは全部おとんが買ってきてたんですよ。で、そのロールプレイングゲームというゲーム性にマッチングしたのか知らないですけど、なんかあの時、当時発売されたファミコンとかスーパーファミコンのロールプレイングゲームはなんか片っ端からおとんが買ってて。
うん。
で、その中にファイナルファンタジーもあったんですね。
うん、なるほど。
なので、ファイナルファンタジーは、まあおとんが買ってきたんですけど、まあ1からやって、1、2、3、4、5、6。で、7やって、8やって、僕も9やってなくて、10やって、10の2はやってなくて、
あ
で、はい、オンラインはやってなくて、12も冒頭だけやってやめたんですよ。僕もなんか、めんどくさそうやなと思ってやめたんですね。
まあ、同じですね。
あの、戦闘システムが合わへんかったんですよ、なんか。難しいと思って。
特殊ですからね。
そうそうそう。なんか、ある意味本当にゲームっぽいゲームやったじゃないですか、なんか。戦闘面において。なんか戦略をちゃんと考えなければ勝てないみたいな感じの。
うん。結構、から、あ、これ難しいなと思って。
そうそうそう。
やってて。
なんやったらちょっと、なんとなく戦って、なんとなくストーリー知れたらええわぐらいの距離感なので、ファイナルファンタジーに関しては。
はい。
だから、12はちょっとゲームすぎてダメやったんですね。
うん。
で、13は、ライトニングさんの話はですね、結構興味あったんですよ、そもそも。もともとは、うん。結構あの、中二的な世界観って結構好きで。
うん。
まあ私、未だにこう、おっさんになっても少年の心を持ち続けているものなので。
って言われてますね。はい。
つい先日もそんな収録を予想でやったところなんですけど。
そうです、ね。う
ん。だからさ、ああいう中二の世界観で意外と嫌いじゃなくて、なんか、半笑いでいながらも楽しめてしまうタイプだから、13は発売されるのは結構期待してたんですよ。
はい。
でもまあ、なんて言うんですか。まあその頃も十二分に大人やったので、まあ、発売日当初に勝ってまでやるものでもなかったから、様子見ようと思ってたら、
うん、
抜群に評判悪かったじゃないですか、なんか。
まあ、そうです。評判は悪かったですね。
なんかあの、うん、一本道すぎるっていうところでなんか、
その
声がすごい大きかったんですよ。
はい、
まあ結果としては作品としてそこまでクソではないみたいな感じに今はなってると思うんですけど、
うん、
まあ発売当初は買う気そがれるぐらい、なんかクソだという意見の方が多かったので、
はい、
ほんまやったのはね、すごい正直中古を買って、もう何年が、過去かに中古を買ってちょっとやりましたね。
あ、一応やったんですね。
でもクリアまでは正直いかなかったです。なんかさすがに途中で飽きてしまって。なんか。
単純にボリュームが大きかったんですか？
やし、あの、中二の世界観を好きやったんですけど。
はい。
あまりにも中二の世界観を制作者の方で大事にしすぎていたのか、もう、オナニー臭さが鼻について仕方がなかったんですよね。
まあ、まあ、わからんでもないです。
各キャラクターの単品は結構僕好きなんですよ、ライトニングさんとかは。
うん。
でも、なんか、 ストーリーの展開であるとか、まあ劇中でこうキャラクターのやりとりとかが、まあ単純に、うわ、寒いと思うような感じやったんで、ちょっと恥ずかしくて見てられなかったんですよね。
はい。
で、途中で、やめてしまって、
はい。
ただで人に譲りました。あげます。で、ストーリー自体は、まあ、ネットでちょっと調べて、なるほど、そんな話か、つってね。
そういう話ね、という、
はい。保管したみたいなところが、大体の僕のファイナルファンタジー歴ですね。
まあ、一応、14はやってないという。
まあ、オンラインはやってないですね。
うん。
オンラインはそもそもやる気がないので、まあ、除外ですね、うん。ナンバリングタイトルやったとしても、ちょっと、除外って感じなんですけど。
まあ、まあ、あれは完全に違いますからね。うん。まあ、私もちょっと、音源はなかなかっていう。うん。
なんか、ある種、なんていうんですかね、王道ではないでしょ、ファイナルファンタジーの世界観ってなんか。
なんか、そういう話ですと。
なんか、ヘンテコリンじゃないですか、毎回毎回、世界観も。そういう、あれ、ファイナルファンタジーってこんなんやったっけって思い始めてきたのがちょうど8からやったんですよ。
まあ私は8以降しかあんまわかんないんで。
ファミコン時代、スーパーファミコン時代っていうのは、どこかちょっと中世ファンタジーに寄ってるところがあって、
そうですよね。
で、そこにちょっとした SF とかメカニカルな感じが混じって、
うん、
いい感じの雰囲気を醸し出してして、かつ、うん、まあ、ゲーム上の絵っていうのはドット絵やったし、
うん、
イメージイラストは天野義孝やったから、
うんうん、
はっきりとした提示されるものっていうのはなかったので、
まあ、ある種。使ってるとプレイヤー側でいろいろ膨らませる感じの。
それがなんか、セブン以降は、これが僕たちの考えたファイナルファンタジーですみたいな、見せ方をされてきたから、
うん、
ちょっとずれてるとなんか変やなって思うことがすごく多かったんですね。
うん、
で、まあ、それが際立ったんが、13やったんですけど、13やったんですけどね。
まあ、実際ゲーム続行不可能になるような寒さを感じてしまったという。
もうついていけないって思ったんですよ。でも、なんて言うんかな、突っ込みどころもあるし、ちょっとシャに構えたところからなんやねんヘボって思ったりする気持ちもあるし、
うん。
けどめでる気持ちもあるんですね、ファイナルファンタジーに対しては。この微妙な距離感の人結構いるとは思うんですけど。
うん。ああ、そういう複雑な。
そうそうそう。なんかクソ味噌にけなすけど別に嫌いじゃないみたいな感じの、そういう。
そうですね、なんか。
そういうやつ
な。恋愛みたいですね、なんか。
ほんまそう。いやほんまそんな感じですよ。そういうやつなんですよ、ファイナルファンタジーは僕にとって。うん、で、そんなんがあったから、
うん、
そのファイナルファンタジー15も一番最初の方のトレーラーって、これ、うん、ファイナルファンタジー15でナンバリングじゃなかったでしょ、これそもそも。
ん？そうなんですか？
なんかね、
まあでも確かに、そう言われると、そうだなと思いますよ。完全に違うでしょ、という。
そう。なんかね、ファイナルファンタジー13が出た時に、
うん。
もうちょっとウィキペディア見たんですけど、
はい。
その、ファブラ・ノバ・クリスタル・ファイナル・ファンタジーっていうなんか。
ああ、だから外伝的な何かっていう。
なんか一つの世界観は異なってるんですけど、共通する神話を持った作品みたいな。くくりを今からやるぞみたいなこと言ってたんですよ。13が出た当初。
うん。
で、その中に、なんか、ファイナル・ファンタジー0式とか。で、その中になんか、ファイナル・ファンタジー・アギトとかね。
うん。
いろんな種類があって、で、ファイナルファンタジー、ベルサスかなんかいう名前やったんですよ。確か。
はい。
フィフィティーンをもともと。
あ、そうでしたっけ。はい。
ウィキペディア見るとそうなってますわ。
うん。
で、その時のトレーラーを僕は見たことがあったんですよ、一回。
うん。
で、その時に見た印象は、ヘンテコリンも極まったなと思って。
うん。
なんで主人公をホストやねんとかね。なんか
そういう。その時のトレーラーはもう今の、世界観雰囲気なんですか？
一応、踏襲はしてましたね。
ああ、ホストが、なんか変な荒野だとか、
そうそうそう、
妙に現代チックなところだとか、いろいろ旅するっていう、はい。
そうそう、やったら日本っぽいところで戦ったり、
うん、
かと思えばめっちゃ荒野みたいなところで戦ったり、
うん、
そのくせにカッコがなんかホストみたいな感じやし、
うん、
熱い日が照ってるところやのに黒い服着とうしね。
そうですね、はい。レザーかなんか、
そう。
はい、
そんな感じで、なんやこのヘンデグリーンな価値観はって、もう、なんか、まだこう、半笑いな感じの世界観やったから、
うん、
まあ、あんま興味も、そういう意味であんま興味持ってなかったんですよ。
うん、
まあ、発売されて、みんなの意見を聞いて、 話題になって、そうやったらいつかやるかぐらいの感
じ。まあ、そのくらいの感じでいいんじゃないかなと、そう。思っていたのに。
ファイナルファンタジー13のレイもあるしね、みたいな感じ。
うん。
そんな感じの距離感やったんですけどね。それ、どうですか？その、発表された当初の時とか。
いやー、なんか、あんま覚えてなくて、で、多分、ちょっと一個話題になったのが、なんか、公式が出してるそのプレイ動画っていうんですか、トレーラーっていう感じの映像じゃなくて、適当になんか、ドライブしてるような映像があったと思うんです。と、スクリーンショットがいくつか公開された時に、
うん、
すっげえバカゲーだなと思って、僕はこういうのすごい好きなんですよ。
うん、
で、なんか、一個その公開されたスクリーンショットの中に、
うん、
なんか、まあ、パトカー、の前で乱闘してるような絵のスクリーンショットがあって、うん、で、なんか敵の兵士はなんか、ちょっとあんま覚えてないですけど、ストームトルーパーっていうんですか？
はいはいはい。
みたいな兵士をすっごいなんか殴ってる横のパトカーにオート警察庁って書いてあって、うん、それがすっごい受けてなんか、あ、めっちゃやりたいと思って、それ以来なんとなくチェックをなんとなくしてるみたいな感じが多分最初の印象でした。
あ、じゃあ、そういう世界観はもう好きなんですね。
あ、僕は好きです。はい、
あ、もうじゃあ、もう完全にファイナルファンタジー15で買うべきやと思いますよ。
あ、そうですか。はい。
いや、今回ね、だから世界観の話をちょっとすると、ほんと変で、なんか、今までって、うん、今までのファイナルファンタジーって、やっぱ、基本、まあ、なんか中世ファンタジーチックな部分があって、まあ、そこに近代メカニズムみたいなのが混じって、
なんか上に乗ってるって感じでしたね。
今回完全に日本っぽいんですよね、なんか、世界が。うん。なんやったら、乗ってる車のナンバープレート日本語が入ってますからね。
はい、
あれって。え、なにこれ、日本の延長、今いる俺たちの現実世界の延長上の話みたいな、を匂わせるぐらいの何かなんですよ。街の景観とかも思いっきり東京やったりするし。
うん、なんか、意味のある、それ、あれなんですかね。
そこが、まあ、わかんないです。もしかしたら単純にテイストだけそうで、全く意味がないかもしれないし、うん、もしかしたらなんかこう、意味があるのかもしれないし。
まあ、まだわかんないですね。
まだわかんないです。そこも気になるところであるんですけど、うん。で、最初はそれがすごい奇妙やったんですね。なんかやっぱり。ラジマンはとか思って。うん、でもファイナルファンタジーの体験をやったら、なんていうんですかね、世界観っていうよりもね、あそこに出てる奴ら好きってなったんですよ。
キャラクターが。
はい、キャラクターが。こいつら好きってなったんですよ。
はい。
で、今回なんかね、仲間のつながりみたいなのがテーマらしいんですけど。
はい。
体験版をプレイした冒頭から、なんかスタンドバイミーが流れるんですよね。うん、
へぇー。はい。
で、4人で車を一生懸命押してるシーンから始まるんですよ。
はい。
で、その時点で僕は半笑いやったんですけどね。なんでスタンドバイミーやねみたいな感じで。
うんうん、
ホストの格好した、なんか、いかつい兄ちゃんたちが、ごっつい高級な車を押しながら、スタンドバイミーなんか流れてるんですよ、荒野でね。
はい。
で、そっから始まるみたいな感じで、全くまた変な、てんてこりんなとこが始まったわ、みたいな感じでね。まあ、半割れから始まっていったんですよ。けどね、なんかゲームをするにつれてね、今回のゲームね、やっぱりこう、どこか旅がテーマになっているのか、
うん。
なんか一応オープンワールド風な世界。
そうですよね、うん。はい。
その、要所要所にこう旅感がすごい出てるんですよ。
うん、なんかそれは以前の映像見てても思って、それも結構好きでいいなとは思ってたんですけど、うん。
で、その旅をする中でキャラクターが結構喋るんですね、勝手に。なんだかんだなんだかんだっつって。で、そういうところとか、なんていうんですかね、ビジュアルだけ見たら、ちょっと、車に構えてる中に臭いホストみたいな主人公がイメージやったのが、うん、結構意外とこの人たちは中身があるのかもって思わせられたんですよ、それによって。
あ、なるほど。ちゃんと描かれてるんですね、いろいろ。人間みたいなのが。
言ったらその、セブンとかエイトの時のね、クラウドとかスコールは、
うん、
日常描写ってあんまなかったじゃないですか、言っても。やっぱ戦いの中で、俺はこれをしなくてはならない、みたいな、こう、中肉臭い信念とかだけが描かれてて、
うん。
じゃあ、それを抜きにしたそいつの内面って何なんみたいな話はなかったじゃないですか、そんなに。
そうですね。あくまで、ただのキャラクターというと言い方悪いですけど、まあでも、なんか、はい。
あくまでその、ラスボスを倒すためのストーリーの中に、で行われているシーンを抜き出しているのがゲームみたいな感じだったんですけど、うん、 今回は、その隙間、描かれてた隙間も体験できるから、
うん。
この人たち、見た目ほどアホじゃないかもとか思うんですよ、なんか。
ああ、なんか、すごい、やられてますね。
アホなんですよ。アホなんですよ。アホなんですけど、このアホ嫌いじゃないかもって思えるんですよ。
ああ。
なんか今までやったらなんか、結構どこかなんか、いやらしい感じがしてて、そういうなんか、しょうもない、しょうもないって言って思った。なんか、ヘンテコリンな、ヘンテコリンなキャラクター、なんか鼻につくわとか思ってたんですけど。
うん。
やっぱこう、人って見た目でその人判断するじゃないですか、現実世界でも。
はい。
でも話してみたら意外といいやつってあるじゃないですか。
ありますね。
そうなったら、その嫌なとこも含めてなんか魅力的かもって思ってしまう時あるじゃないですか、なんか。
うん、わかりますよ。
逆に、みたいな。あんな感じになって思ったんですよ。
ああ。
意外といい奴らなんですよ。別にそんな格好つけでもないし、意外と正直な、自分の気持ちに正直な、いい奴らやったんですね。
はい。
こいつら嫌いじゃないぜ、と思って。
そうですね、もうなんか友達みたいになってますね、なんか。はい。
ただちょっとおかしいのが、お前そういう性格やったらそんなファッションせえへんやろとかめっちゃ思うんですけど。
見た目通りの性格じゃないんですか？
ちょっとちゃうと思いますよ。
ええー。
でもそれはまあ、
はい。まあまあ。
制作者側の都合やなっていう感じの。
うん。うん。
でね。で、それでちょっと、なんていうんですかね、ゲームの世界観とかストーリーとか以前にキャラクターに僕はちょっと愛着を持ってしまったので。
うん。
あ、なんかこれ嫌いじゃないかもってそこで思ったんですね。
うん。
で、体験版自体は、まあ、物語の本当に冒頭の方を体験させてくれるのと、まあ、うん、戦闘のゲームのシステムとか、まあ、そのオープンワールド的な世界観を自由に歩けますよっていう体験であるとか、
うん、
そういうところを感じさせてくれるんですけど、その体験版の終盤の方で結構おって思うような事件が起こるんですよ。
あ、一応ストーリーはちゃんと動くんですね。
うん。で、おって思わせてこっからどうなっていくんだっていうところでブツンって切れて、まあ、うん、いつものあのこの先のダイジェストみたいなのをトレーラーで見せられるんですね。期待感を煽るような。
うん。
で、じゃあ結構なんかストーリーもなんかしっかりしてそうやなと思って、
うん。
なんか、悠々自適なアホアホ4人組の旅でもないのかなと思って。で、興味を持って、調べたんですよ、いろいろと。調べにかかった、そっから。
はい。
ほな、なんか、ファイナルファンタジー50ブラザーフットっていうアニメがあるんですよ。
はい。あるんですね、と思って知らなかったです。そ
う、
はい、
あれ、サイトの方でも配信されてると思うんですけどね、50のサイトで。
うん。だからそれは普通に見れるということですか？なんか、お金払わずに。
そう、ただで見れるんですよ。で、1話30分ぐらいの、2D アニメーションなんですよ。
うん。
PS ストアでもただでダウンロードできたりするんですね。
うん。
で、それが5話あって、それぞれ1話1話が、各キャラクターの過去のエピソードなんですよ。
あ、それは、その、出てくるキャラクターの
主人公たち。
ああ、はい。
主人公たち、今回4人いるんですけど、
うん、
それぞれ4人の一人一人の過去のエピソードと、まあ、まとめて本編に繋がるようなエピソードがあるんですよ。
あれは一応全員主人公という扱いなんですね。
そうです。あの4人が主人公なんですよ。
はあ。はい。あ、ごめんなさい、続けてください。
はい、ならそのブラザーフットのアニメが思いの方が良かったんですよ、僕は。結構アホアホキャラクター、アホアホホストキャラクターと思いきや、意外とみんな考えてるんだ、みたいな感じのね。で、まあ、4人がどうやって繋がり合ったのかとか。まあ、それぞれ何を思って生きているのかとかね。それぞれの信念がどんなものなのかが、なんとなくわかる感じのお話になってるんですよ。で、その中で一人僕がとても好感を抱いたのが、一人ね、今回4人組の中で、プロンプトっていうキャラクターがいて、
はい。
金髪のシュッとしたお兄ちゃんがいるんですよ。
はい。
なんかノースリーブのシャツ着てるね。
はい。
まあ、ちょっと調べて思ったらすぐ出てくると思うんですけど。
はい。はい、ちょっと見ますわ。はい。それが。
で、そいつがゲーム上ではごっついチャラいんですよ。なんか、チャラいとはなんか違うな。軽薄という意味ではなくて、なんか軽口をすごく叩くし、
なんか、
アホそうな感じやし、どこかシリアスな状況においてもコメディリリーフをするようなキャラクターみたいな感じなんですけど。
あー、このキャラか。はい。
プロンプトっていうね。で、そいつ、いつも写真を持ってて、はい、写真、カメラを持っててね、はい、何かあるたんびに記念撮影をするんですよ。
うん。
それはもうそういう設定っていう感じなんですけど。で、ファイナル15のゲームシステムの中に、ホテルで泊まったり、キャンプをすると、 それまでに撮った写真をみんなで見るっていうシステムがあって、それがアホすぎるんですけど結構おもろくて、それはもうランダムで撮ってるんですよ、プロンプトがね。で写真を一枚一枚見ていくと、これいいじゃんとかね、よく撮れてるでしょとか、なんかいろいろ一言が入るんですよ。で、なんか街のどっかのオブジェで4人組のこのホストの格好をしたやつがみんなで記念撮影してる写真とかね、ごつシュールな感じのモードがあるんですよ。で、なんやねんこのキャラクターをと、こんなシリアスな冒険をしている途中やのに、なんでそんな女子高生みたいなことしてるんだみたいな感じで、めっちゃ変なキャラクターなんですけど、このプロンプトっていうやつの過去話を見たら、面白かったのが、こいつ昔めっちゃデブなんですよ。
はぁ。
めっちゃ太ってて、
はい、
主人公であるノクティスっていうね、あの主人公のあの前髪が、なんか、目にかかって鬱陶しそうなやついるじゃない
です
か。
イケメンくんですよね。
そう、あいつ、主人公で王子なんですけど、あのノクティスと友達になるために痩せるっていうエピソードなんですよ。
はぁ。
こいつ偉いやんと思って。
そこで、
はぁ。そこでなんか、好感を持ってたんですね、僕は。頑張ってんなって思って。
あれですね、しかし結構もうすでに公開されてる情報量多いんですね。
そう。逆にね、これね、全部見いひんかったら逆に、アホ4人組の冒険やと思うんですよ。逆に。
いや、僕はそのイメージですよ。今も。ずっと。
いや、それは正しいんですよ。アホアホ4人組なんですよ。でも、アホアホ4人組もちゃんと、アホやけどアホなりの覚悟があるんですよ。
アホなりに覚悟が持ってやってるし。
そう。特にそのプロンプトなんかは、まあ、もともと昔はいじめられっ子で友達もいないデブなんですよね。メガネかけてるデブなんですよ、なんか。
あ、そうなんですか。そう。なんか。
だから、最初出てきた時、こいつ誰やねんやん。これなんでこんなデブの話始まってみたいなところから始まるんですけど。そう、でも、まあ、なんて言うんですか。まあ言ったら、ノクティス王子っていう主人公の王子がいたら、その言い名付けに、まあちょっと名前忘れたけど、王女様がいるんですよ。その王女様の犬をたまたま助けたんですよ、プロンプトは。で、その犬を助けたことによって、なんか王女様は、ノクティスさんと同じ学校の旧友、語学友なんですね。じゃあ、ノクティス王子とお友達になってあげてくださいねって言われて、なんか、わかりましたみたいな感じで、なんか友達になるために癒せにかかるんですけど、
はい。
なんか、その、王女からの、その、メッセージを手紙でもらうんですけどね、プロンプトは。
はい。
そのプロンプトはその手紙を読んでるときに、なんだかこの手紙、いい匂いがするなって言うんですよ。
はい。
まあ、王室御用達の便箋に書かれてあるから、多分香り付けもされてるんでしょうね。
はい。
で、プロンプトは、日々こう、ジョギングをしたり、なんか腕立て伏せとか筋トレしたり、痩せるシーンとかが、努力が始まるんですけど、毎晩その封筒をクンカクンカスーハースーハーって匂うんですよ。そんなシーンがあって、多分ギャグでやってるんですけど、だいぶこいつ気持ち悪いなみたいな感じで。でもそんなことを重ねてあげく、3年かかってプロンプトを痩せるんですね。
はあ、努力家ですね。
めっちゃ努力家なんですよ。ほんで、まあそもそもその、ノクティス王子と話すには、今のこのデブの俺じゃダメだみたいなところから始まって痩せるんですけど。で、痩せた、やっと痩せたと思った時に、なあ、俺と友達になろうよってノクティス王子に話しかけに行って、そのエピソードは終わったりするんですけど。なんかそういう、なんていうんですか、アホなんですけど、なんか
好感が。でもアホなりに頑張ってるんですね。
そう。好感が持てるアホなんですよ。
ああ、なるほど。
で、そういうエピソードの積み重ねが、なんか、逆にいいなって思って、なんか。なんて言うんですかね、シリアスなんですけど、シリアスすぎないっていう。
ちゃんと、こっちが、なんかいろいろ考えられる余地があるんですね。考えられる。なんか身近に思えるというか。なんかシリアスすぎると完全になんかもう、ドラマの人みたいな、になっちゃうことってあるじゃないですか。
そうね。
でもそうじゃないんだなというか。
だからすごい少年ジャンプ的やなってちょっと思いましたね、なんか。少年ジャンプで連載されてる漫画も、まあ大体バトルなんですけど、ちょいちょい日常編が挟まるじゃないですか。挟まれます。で言ったら、ね、そういう世界観で戦ってる奴らって、日々命のやり取りをしてるような、ところで働い、 なんかやり合ってる奴らなんですけど、日常編だったらちょっとなんかこう、なんだ、そういうのは置いといて、みたいな感じで、ちょっとほんわかするエピソードとか。
違う一面が、まあ、はい。
ああいうのに近いですね、なんか。で、本編とは違った、ちょっと4コマなんかが始まったりすると、うん、ちょっとそのキャラクターの違った一面が見れて、ふふって思うみたいな感じ。
あ、実はこうなんだっていう。
そうそうそう。うん、ああいう感覚に近いかな、なんか。
すごいですね、なんか、めっちゃハマってますね。
そうなんですよ。こいつら、ええやつらやな、と思って。で、ちょっと、さらにそのキャラクターが好きになった後に、
うん、
今度はその、キングスグレイブっていうね。
そうですよね。
CG 映画があるんですよ。
まだあるんですよね。
まだあるんですよ。で、そのキングスグレイブっていう映画を見てハマりましたね、完全に。
あ、
そのキングスグレイブっていうやつは、なんかそもそも映画として単品で、今年の夏に公開もされてるみたいなんですけど。
うん。
なんかもう完全オール CG のね、フル CG アニメーションなんですよ。
それは、またそのキャラクターたちは同じなんですか？
これがまたうまいことできとんなと思うんがね、全然本編に出てくるキャラクターとは全く関係がないんですよ。全く関係がないというか、全然違う奴らなんですけど。
はい。
その体験版の、その、終盤の方で、おっと思わせるようなイベントが起こるって言ったじゃないですか。
うん。
そのイベントを描いてるのがフル CG 映画の方なんですよ。要は、体験版の終盤でおっと思うことが起こるんですけど、主人公であるノクティスたちは、それを情報としか聞けないんですね。プレイヤーは単にそういうことが起こったんだっていう衝撃の事実を、情報としてしか受け取れないんですよ、ゲーム中は。
はい。
じゃあ、こんなことが起こってたんだよっていうことを詳細に表したのがその映画の方なんですよ。実は、このノクティスたちが冒険している、同時刻、こちらでは、みたいな感じの。で、そっちの話が完全ドシリアスなんですよ。
あ、もう、全く。
全くの。
全くの。
全くのドシリアスで。で、まだね、フル CG も、すごいクオリティが高くて。
はい。
なるほど、ここ最近で見た CG の中で一番、良かったんちゃうかな。なんか僕は、結構、CG 映画って好きで。
うん。
古川ファイナルファンタジーで実写じゃフル CG の映画も過去やったことがあって大掛けした映画があるんですけど。
なんか知ってますよ、それ。なんだったっけ、名前忘れちゃいましたけど。
名前自体ファイナルファンタジーやったんですけどね。
あー、結構前の話ですよね。
だいぶ前ですね。うん、いつかな。
もうそれこそ10年とかもっとかな、みたいな。
2001年って書いてますね。
あー、はいはいはい。
で、まあ、ファイナルファンタジーの海の親である坂口、広信ですか？
はい。
が、やるぞやって、めっちゃ大こけして、まあ、スクエア傾くとこまで行ったんちゃうかっていう、いわくつきの映画があったんですけど、
はい。
あれも僕表現としてはすごい好きやったんですね、なんか。
うん。
なんか CG 映画って話どうこうよりも見てしまうんですよ。
うん。
で、結構バイオハザードの CG 映画とか、なんか鉄拳の CG 映画とか、なんかフル CG の映画って言ったらなんか見てしまうところがあって。
好きなんすね。
なんか知らんけど見てまうんすね。嬉しいんですよ、見てるだけで。なんか嬉しいんですよね。で、
その話も聞きたいですけど、はい、はい。
ファイナルファンタジーのアドベントチルドレンっていうのを知ってます？
わかりますよ。それはアニメで知って、違うな。え？アドベントチルドレンは、
セブンのゲーム終わった後を、のちょっとしたエピソードをフル CG で。
はい、わかります。はい。めっちゃかっこいいやつですよね。そうか。はい。
あれがね、僕結構好きで、
うん。
発売日当日にコンビニに買いに行ったぐらい、ちょっとあれも興味があったやつやったんですけど、
うん。
今でもちょいちょい見直しつぐらいちょっと好きなんですよ。ファイナルファンタジーのアドベントチルドレンは。単にかっこいいからっていう。
うん。
ただなんか、なぜ最後のエンディングテーマが氷室京介なのかっていうところだけが未だに謎なんですけど。まあそういうアドベントチルドレンの時もすごいなと思ったんですよ。ファイナルファンタジーの世界観をこんなフル CG で表現できるんやと思ったんですけど、
うん、
今回のそのキングスグレイブはさらにそこからだいぶ進化してんなと思って。
いや、アドベントチルドレン、確か私も見たんですけど、結構でもあの時点ですごかったですよね、という。
いや、当時にしてみたら、いや、やっぱりファイナルファンタジーは CG 表現が最先端やなって思わせるような感じでしたよ。
単純にかっこいいなとか、まあ、自然というか、まあ普通にめっちゃ動いてるみたいな。うん、で、まあ全然そんな レベルじゃないというか、まあ、もっと進化してるって話なんですよね、今回のは。
ほんま、なんていうんですかね、もうしょうもない一般の意見としては、
うん、
え、これ俳優いらなくなるんちゃうみたいな感じのね。
ああ。
おばちゃんとかおっさんが言いそうな言葉ですよ。
え、それは、私よくわかんないですけど、なんか現実っぽいんですか？
いや、そこがね、めっちゃ、なんか僕個人的にはすごいそこが絶妙やって、うん、今回言ったらその日本っぽい世界観じゃないですか。
はい。
だけ思いっきり日本なんですよ、景観がなんか、フル CG でリアルに表現されてるから。はい、でも、ちゃんとファンタジー要素が含まれてるし、
うん、
魔法の表現とかアクションシーンが抜群にかっこいいんですよ、今回。
ああ。あ、なんか、すごい見たいな。
いや、はい、キングスグレイはね、正直ね、ファイナルファンタジーのゲーム興味なくても見た方がいいと思いますわ。
ああ。
実際プレイステーションストアからやったら SD 画質で400円で見れるからね。
ああ、はい。
400円でこれだけの満足感はすごいなって思いましたから、僕は。
実際、沢田さんはその、プレイステーションストアですか、はい、から見られたってことなんですよね。
まあ、ストーリー自体はね、ベタっちゃベタですよ。なんか。
うん、
まあ、王直属のね、王の剣っていう特殊部隊がいるんですけど、その特殊部隊の一人が主人公なんですよ。
うん、
で、そいつがまあ、事件いろいろもろもろあって、命をかけて戦うっていうね。まあ、そんな ひねりがあるかと言われると、そうでもないような感じの。まあ、物語経験値が高い人が見たら大体先が読めるような話であるんですけれども、うん、逆に、そのベタさがあるからこそ、素直にアクションシーンとかすげえなって思えるっていう。
うん、まあ、それだけレベルが高い CG とかアクションが見れるんだったら、細かいとこはいいやってなりますよね、まあ。
で、おそらくそれは、現状実写でやろうとすると、これは難しいんじゃないかな、みたいな感じの。印象を持つような感じ。
あ、なんか、いいですね。
で、かつ、なんか最後の、物語の最後の方はね、なんか、怪獣 VS ロボット要素とかも入ってくるんですよ。
え？
もうてんこ盛りやなと思って、なんか。
え、あれに怪獣とロボットが入るんですか？よくわかんないですけど。
あの、怪獣は出ないですよ。ロボットも出ないですけど、はい、そこら辺の要素を、
要素として。
を感じさせる、すげえなっていう。
ああ、な、うん、まあ、まあ、はい、分かったふりしておきます、はい。
まあ、大都会を舞台にして、街中を蹂躙するような、恐るべきアクションが始まる。起こるんですよ。そういう表現とかね、なんかもう単純にめっちゃ燃えるわ、みたいな感じの。体験をさせてくれるような内容やって。で、あれがめちゃくちゃかっこよかったから、いいわ、と思って、まあ、最後の後押しになりましたね。ファイナルファンタジー15買おうっていう。
すごいですね。めっちゃ押しましたね、ほんと映画さっき。そう。なんか。
映画はね、本当にね、興味ない人でも見るべきやと思いますね。予告編見るだけでもだいぶちょっとクオリティわかるんじゃないかなと思うけど、予告編には残念ながらアクションシーンがほとんど入ってないんですよ。
あー。しかし、映画の、なんか宣伝とかプロモーションってされてます？
そんなされてないんちゃうかな。俺そもそも、ね、あんまテレビ最近見てないから、プロモーションをそんなにしてるとは知らなかったんですよ。
ああ、まあ私もわかんないんですけど、あでも夏に公開してたんですね、という。
そう、なんとなく映画やってんねんなぐらいかな。うん、そんな大々的になんかやってなかったような気はするけど、もしかしたらやってたのかもしれない。でも意外と体験版をなんかツイッターとか見てても、
うん、
ツイッター検索とかでね、なんか、FF15 みんなどう思ったんやろとか、まあ、検索しますわ、気になるから。
うん。
ほら、なんか、体験版とかゲームを触れた人でも、そのアニメと映画の存在知らへん人もいるんですよね、結構。
いや、そうだと思いますよ。うん。
いや、もったいないと思って。
あ、じゃあこれはみんな見た方がいいという。
見た方がいいと思います。
ポッドキャストなんですね、今回の。
そうです。なんか、これ、今回のポッドキャストは、え、ファイナルファンタジー、うん、何度なくあるの知ってるけど、そんな興味ないわ、っていう人こそ、はいハマる可能性があると思います。下手に知ってる方があんま興味なくなるかもしれない。
なんかあれですね。なんか狭あさっていつも結構遅くいろんなものをキャッチしてる派じゃないですか。
ええー。
今回早いですねと思って。
いやそうです。これはね本当発売までに編集をして開始したいなと思ってます。
はい。
なぜならね実際にゲームやったら思んない可能性があるからですよ。
すっごい気持ちわかります。
あくまでこの僕の高揚している感覚っていうのは発売前の体験版とアニメと映画を見た感情やから。
発売前までに、発信したい気持ちすげえわかるなと思って、はい。
で、これを、ゲーム発売後に配信してしまったら、え、こんなおもんないものおもろいと思ってんのって思われるのも嫌じゃないですか。
はい。
いや、違うんだと。ここまでの時点ではすごく面白かったんだぞ。
今の現在の Now の話なんだという話ですね。
そうそうそう。それを言いたいと思って、早く言わなくてはって思ってたんですよ。
ああ、なるほど。はい。
で、やっぱこういうね、熱が入ったことを言うと、まあ、興味を持ってくれる人も多くなると思うんですよ。
うん。
で、実際問題、体験版なんかタダやし、アニメもタダですよ。映画なんか400円で見れるわけやから、
うん。
実質400円かけたら、めっちゃ楽しめるんですよ、今回のファイナルファンタジーは。
はい。
でももうぜひ見ようと思って、ぜひ体験版をやろうと思ってね。ああ、でもなんか、残念やな。そうか、PS4 持ってんのか、明日さんは。ああ、残念だな。
まあまあ、じゃあ、例えばその入りを、映画からとかアニメからにしてもいいんですか？
全然構わないと思います。
ああ、なるほど。
そうね。だから体験版ができなかったとしても、まあ、その、世界観と物語の片鱗を触れるには十分な感じのね。
もともと興味はあったんすよね、ほんと。なんか、オープンワールドっぽい感じも、ちょっとバカゲーっぽい感じもいいなと思ってて。
うん、
でも、今日の話聞いてて、あ、思ったよりシリアスなんだっていうのはちょっと思って。
いやね、ゲーム自体はバカですよ。いや、ほんま、はい、この表現難しいな。なんかね、
うん、
やっぱりね、荒野をあの格好で走り回ってる時点でアホやなと思うし。
あ、まあ、そうじゃないですか、それじゃないですか。うん。
おかしいんですよ、どう考えても、シュールすぎて。
うん。
で、なんかね、まあ、体験版のゲームのだけの話をすると、その、拠点から拠点に行くのに車を使って移動するんですよ。
はい。
で、体験版では、まだノクテスはお前には運転させられないみたいな感じで、なんか、仲間が勝手に運転しよるんですよ。
うん、
なので、その、どこどこに行けって指定をしたら、勝手にオートメーションで移動していくんですよ、ブーンって。
で、移動するのは横で見てるみたいな感じです
よ
ね。
で、カメラを自分でグリグリこういじれるんですよ。
うん。
で、かっこいいカメラワークとか自分でこうやってね、ちょっとエッツに浸るとか、そういう遊び方になるんですよ。
うん。
で、その、車で走ってるシーンも、なんか知らなくて、あれオープンカーにもなるから、
うん、
なんかホスト4人がオープンカーで風浴びながらバーで走っとるんですけど、
はい。
走ってる最中もちゃんと、その、車に乗ってるキャラクターたちがなんかやってるんですよ。なんか、後ろのやつに話しかけたりとか。
細かいですね。
細かいですよ、うん。で、そういうのは言った、世界観を醸し出す、ね、一端になってるんですけど、めっちゃシュールなんですよ、それが見てて。常にこう、半笑いで見てしまうっていうなんかこう。
まあ、あれですよね、そう、ふとしたに日常が挿入されるから、何のゲームやねん、これ、みたいな話になるわけですよね。
で、今回びっくりしたのが、宿屋じゃなくても、荒野のところどころにキャンプができる拠点があって、
うん、
そこでキャンプをするっていうコマンドっていうか、まあ選択ができるんですけど、キャンプをしたら一晩明かすことができるんですね、そこで、
うん。
そこでキャンプをするって言ったら、なんかテントをカンカン立てるシーンとか挟まったり、
はい、
どこからともなくアウトドア用品を肩に担いで、なんかキャンプの準備をするホスト4人組のシーンがこう映し出されるんですけど、
はい。
明らかにお前らキャンプしに来る格好ちゃうでみたいな感じのやつ。敵はよくキャンプの準備をしてるシーンとか、ごっとシュールなんですよ。
いや、そういうのめっちゃいいなと思って。
で、キャラクターの一人にイグニスっていうキャラクターがいるんですけど、
うん。
そいつは主人公のノクティスの、まあ、面倒見役みたいな感じなんですけどね。
うん。
まあ、戦うこともできるし、知識もあって、インテリやけど強いみたいな感じの、完全無欠のメガネキャラなんですけど、
うんうん、
そいつの特技が料理なんですよ。
あ、
で、今回のファイナルファンタジーはそれぞれ4人にそれぞれの特技がなんか与えられていて、
はい、
旅を重ねていくにつれてその特技の能力も上がっていくんですね。で、そのイグニスは料理の能力がぐんぐん上がっていったら、はい、キャンプの時の晩ご飯ですごいメニューが作れるようになるんですよ。
あ、
で、なんかイグニスになんかご飯作ってもらえますかみたいなコマンドが出て、で、どれを作りますかっていうのが選べるんですよ。
うん、
その時の料理の CG がむちゃくちゃリアルなんですよ。
これは結構ツイッターとかでも回ってるやつですね。はい。
おにぎりめっちゃおにぎりなんですよ。よくツイッターで見るのはおにぎりなんですけど。
はい。データ量召喚獣1匹分のおにぎりとかなんか一回。そうそうそうやつ。
でも他も料理もなんかすごいツヤツヤしてて、なんか普通に美味しそうな料理がことって出てくるんですよ。なんか、うん、いや、お前キャンプでこんなん作られへんよみたいな。で、その料理を作るってやった時も、イグニスがこう、なんか、 黒いジャケットを着てね、なんか、ホストみたいな格好してるけど、こう、指なしグローブとか、こう、つけてるんですよ。
でも、料理するんですよね、それ、ね、
そうそう。そいつが腕を組んでね、なんかこう、なんか指をこう、頬に、顎に当てながら、うーんって考えてたら、なんか、この料理を作るって選択をしたら、なんか、ひらめいたかのように指をパチンって鳴らすんですよ。わ、ダッサッと思って、なんか、それとか。そういうとこはバカですよね、なんか。
ああ、もうめっちゃ好きですね、今の話。ダサッとか、もう、それだけでいいなと思いますもん、なんか。
なんか、プレイしてる最中はずっと半笑いなんですよ、なんか。なんか、車乗っててもね、なんか、ラジオ流すっていうコマンドがあって。
うん。
むったらそういうのって、グラウンドセフトオートとかでもあるじゃないですか、最近の。
よくありますね。うん。
で、大体こう、グラウンドセフトオートとかやったら、実際の洋楽とかが流れたりね。
うん。
したりするんですけど、そのファイナルファンタジーでラジオ流すってやったら、
うん。
チョコボのテーマのエレクトロニカとかが流れたりするんですね。それが微妙にダサいんですよ、なんか。なんかユーロビート的なダサい曲が流れたりするんですよ。
いいなぁ、なんか。
それを聞きながら、カメラはこう、ぐりぐりぐりぐりいじって、ちょっとかっこいい感じのところでこう止めて見てるとかね。そういうとこシュールやなと思いますけどね。
あれっすね、ハマってますね、なんかすでに。
面白いですよ。
一
番俺、久々にね、ゲームやりながら、なんか画面に突っ込んでしまったんが、まあ、ある地域に行くんですけど、
うん。
そこの地域のがリゾート的な世界観なんですよ。まあ、南国的な感じのね。
うん。はい。
で、キャラクターがタタタで移動してたら、今回キャラクター4人がちゃんと同時についてくるんですよ。タタタ、タタタ、つって。
うん。
代表のやつ1人だけが表示されてるとかじゃなくて。
いや、なんとなく見たんでわかります、私は。はい、う
ん。で、走ってる最中もなんか言葉交わし合うんですよ、それぞれ。
うん。
で、その時に主人公が、なんか、なんだか暑いなって言うんですよ。
うん。
もう一人がジャケット脱げよって言うんですよ。あ、言うんだと思って、それを
、まあ。まあ、そうですよね。
みんな思ってたんやと思って、それを。
脱げばいいじゃん。
そう。
もっと、そもそも格好の話を。
そう。あ、本人たちもこれはおかしいと思ってるんだなっていう、若干変なシュールさがあるんですよね、なんか。いやー、なんかあのね、なんかあの世界観のシュールさ、なんとも言えへんな。なんかお父さんがね、その、主人公のノクティス王子をね、うんその、うん、今からお前は旅に出なくてはならないみたいな感じで送り出すんですけど。
はい。
主人公側は、なんか、ノクティス王子は、なんか黒いジャケットになんか、ジョカーパンツみたいなの履いて。
うん、そうですよね。うん。
一人の側近は素肌にジャケットを着て、なんか、ようわからロックンローラーみたいな感じになってるし。
はい。
一人はなんか、ノースリーブでなんか、金髪でチャラチャラしたような感じやけど、お父さんめっちゃ鎧着てるんですよ。
あ、そうなんですか。
めっちゃ王様みたいな格好なんですよ、ファンタジーな。
あ、じゃあ主人公たちだけなんですか、あれは。だけでもない。街の人とかわかんないですけど。
街の人は普通のカジュアルな格好してますね。
ああ、僕らが普段着てるようなってことですか。
そうそうそう。でも、その王宮とかの人たちはファンタジーな格好してるんですよ。あのチグハグ感とかね。なんか、変。
なんか意味がある変なのかどうなのかってのはやっぱわかんないですね。
そこがね、微妙なとこなんですよね。明らかにね、そのキングスグレイブって映画のシーンでも、
うん、
明らかに車のナンバープレートがアップになるとこがあるんですよ。
うん。
で、それがもう完全に日本の車についてるナンバープレートなんですよ。
うん、はい。
これなんか意味あんのかなとか思って。
うん。
で、なんかちょいちょいその舞台に映し出される、その工事現場の風景とかも、うん、
はい。
あの日本にある、オレンジと黒のしましまのあの、ここからの立ち入り禁止のやつやったらするんですよ。
うん。
も
う
絶対これ日本の備品やみたいな感じのやつがあって、そこら辺気になるところかな。
まあこれは、なんか意味、何の意味もなさそうな気がもするんです
けど。するけどね。だから、あ、そう、だからブラザーフットのアニメの方のね、そのプロンプトっていうデブのエピソードなんか、うん、最初プロンプト住んでる家なんか、日本の一軒家ですからね、完全に。家の前に泊まれって書いてありますからね、道に。これ日本やんけって思って。で、みんなが通ってる学校も思いっきり日本の小学校みたいなところなんですよ。
確かにさっき、ウィキペディアかなんかで、プロンプトの紹介を見たときに、
うん、
ノクティスと同じ高校に通うみたいなところからちょっとなんかおかしいじゃないですか。
そう。
高校ってみたいな。
そう。だから、アメリカンスクールみたいな風景でもないんですよ。完全に日本の学校なんですよ。
う うーん。
何この世界観と思って。そのくせに、王女とかがおるところはめっちゃファンタジーな王宮とかやから、え、同じ世界、ここは道を、この道を行ったらそこあるみたいな感じのね、変な世界観なんですよ。だから J-POP みたいな感じじゃないですか、ファイナルファンタジーってこう。
まあそうですね。
はい、ジャパニーズファンタジーなわけですよ、ファイナルファンタジーって。そういう意味では、何も変わってないんだなっていう、正しいファイナルファンタジーなんだなって感じですよ、今回も。
うん、
逆に僕はなんか、ね、12とか13あたりってちょっとスターウォーズっぽくなってきてたから。
まあ、そうですね。まあでも、なんか、FF だからこうあるべきっていうのは僕は全然ないと思ってて。もう何やってくれてもなんかいいかなという。
いや、そうなんですよね。僕はファイナルファンタジーやからこそ変であるべきやと思うんですけどね。今回のこれって。
でも確かに、そうですね。前から変でしたねと、今言われて思って。うん、
今回より変なんですよ。で、しかも CG が格段に、CG 表現が格段にね、進化してるから。
だからこ、より変に見えるというやつですね。そうそうそう。
この品物とこの品物は同じ文化圏にないやろと思いますからね。明らかに。絶対この二つは違った道筋で開発されてるぞと思うんですけど、
うん。
なんでこれが同じとこにあんねんみたいな。そういうのも含めて、なんか、興味を惹かれるなと思った、ファイナルファンタジー15でしたね。
まあ、ずばり、発売日に買われてやられる。
もう予約しましたから、もう久々ですよ、ファイナルファンタジーを発売日に買うっていうの。ファイナルファンタジー6以来じゃないですかね、僕ね。
7とかも買ってない、発売日には。
そう、言っても7とかが発売された時は、僕、プレイステーション持ってなかったんで。
あ、そうなんですね。
友達ん家でやらせてもらった口なんですよ。ま
あ社会現象となったと言われる。
で、あれを友達んちでやって、プレイステーション欲しいと思いましたから。
買おうかな。
いや、買って損はないと思う。たとえ、もしこれがやって面白くなかったとしても、現時点では損はないと思う。
現時点では
。でも一応ね、その、この先のエピソード、まあ、ダイジェストでちょっとトレーラーとかで見せられましたけど、
はい。
だいぶワクワクするような感じやったから。それなりの満足感は与えてくれるはず。
まあ、今話聞いてて思ったのは、最初に私が、なんていうんですか、そのバカな感じの世界観が好きなら、楽しめると思うみたいなことを沢田さん言われたじゃないですか。多分その通りなんだろうなと思ってます。かっかなはい。まあ。
まあ、まずはアニメとね、映画を見ていただいて。
そうですね。まあ、興味なさげにしてる皆さんもという。
まあ、そんな感じで、じゃあ、ね、芦田さんのポッドキャストの紹介とかもちょっと、
しときましょうかね。
はい。
どうぞ。はい。まあ、いくつかやってまして、うん、芦田さんのゆるい感じのラジオっていう、まあ、ちょっと痛い感じの名前のラジオ、ポッドキャストと、いろいろあったんですよ、これは。まあ、まあいいや。それと、押し込まんさんという方と、ジャンプ、週刊少年ジャンプについて毎週語るジャンダンというポッドキャスト、うん、あと、アンデッドさんという方と、適当にフリートークをするアジアンというポッドキャスト、これ前回かな、はい、沢田さんとも一緒に、
ね、
収録して配信をさせていただいておりますというのをやっております、うん、明日さんと言いますんで、まあ、またよろしくお願いしますということで。
なんで名前明日さんなんですか？
いや、これ理由ないんですよ。すげえ、これ聞かれると困るんですけど、ない、なんか、被らないのにしようと思って、人と。で、決めて、で、結構、まあ、明日さんっているんですけど。
ほう。あ、いるんや。
あ、いますよ。だから、エゴサしたら、別の明日さんとか出てきますもん、だって。
そうなんや。
沢田さんは、なんで沢田さんなんですか？
まあ、沢田っていうのは、僕の本名なんですね。本当の名字なんですよ。
そうなんですか、はい、はい。
で、下の名前は偽名です。
あ、そうなんですね。
僕が有野真也に似ていたからです。
あ、そうなんですね。
はい。昔よく言われてたんで、有野に似ているっつって。
あ、これって、よく、なんか狭さとかで喋ってた話なんですか？
何回か喋ってると思うけど。
あ、じゃあ、にわか感を出してしまった。はい。
いや、多分そんな知られてないんじゃないかな。なんか、本名やと思ってる人もいるからね。
うん。いや、本名じゃない気がしてたんですけど、うん、でもどうなのかなという。ははは。
なんか過去若かりし頃に、完全に、ハンドルネームで活動してた時とかあったんですけど、
うん。
変な名前をつけてしまってて、街中で呼ばれると非常に恥ずかしいって思いをした時があって、
うん。え、それは、え、明日さんって言うと、例えば変なんですか？変ではない。
いや、だから街中で、全然知らへん街中で一人だけポツンって売るとこで、あ、明日さんって言われたら、え、みんな誰のこと言ってんのってなるじゃないですか。あ、そんな感じです。
あ、じゃあ明日さんは、その、ダメ、ダメと言ったら、ダメじゃないですけど、その、今の話で言う。
名前として認識されにくい言葉であるじゃないですか。
まあそうですね。
そんな名前を僕もつけてたんですよ。
ああ、それを認識されるものにしようと。
そうそう。街中で呼ばれても不自然じゃないようにしようって思った時に、俺、名字よ。沢田やから。じゃあ沢田はそのままにしようって。じゃあ不自然じゃないじゃないですか。沢田さんって呼ばれると。うん。で、逆にね、深夜さんと呼ばれると誰なんと思ってまうんですよ。俺深夜じゃないけどなって。
あ、だから、沢田さんって呼び方が、じゃあいいんですね。
正しいんですよ。そうです。
うん。わかりました。
はい。まあ、そんな感じでね、明日さんのポッドキャストも、今回の記事からリンク貼っておきますんで。
はい、あ、ありがとうございます。はい、まあ、よろしくお願いします。はい。
じゃあまあ、そんな感じで今回は、まあ、僕は満足しました。はい。はい、
あ、なんか、聞いてばっかであんま言えんくて申し訳なかったですけど。
ぜひ PS4 とファイナルファンタジーを同時購入していただければなと思います。
はい。
はい。
検討いたします。
はい。はい、ってな感じで、終わりにしましょう。お送りしたのは沢田信也と、
はい、明日さんでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら、ありがとうございました。